ちゃんは、うん、その後はどうなったのか。
ね、死にました。原因で死にました。
いわき市の公園内を散歩した会の九州が閉所を遂げた事件から今日で1週間を迎えました。その後の取材で、実は現場付近では去年から飼い犬が体調を崩すなどをしていたことが新たに分かったのです。
うちの犬も岩槻公園で拾い食いしまして、その中に農薬が入っていたらしくてね。
罪のない動物を惨殺する不気味な凶悪事件。ここだけにとどまらず、この1ヶ月余りの間に全国で多発していたのです。3月9日午前、岐阜県の小学校で飼育していたウサギが首を切られて殺されるという事件が発生。また高知の小学校でも飼育中のウサギ6匹が15歳の少年たちに撲殺されました。3月19日には東京杉並区の公園でカラスや猫が相次いで死んでいるのを近所の人が発見。これらは誰が何の目的で行ったのか。
ある種の愉快犯的なものがあるんで、禁断症状のようにですね、またやりたくなっちゃう。
犯罪者の心理に詳しい専門家が分析する、動物虐待の背後に隠された社会の不義と凶悪事件の影。緊急特集、狙われる動物たち、凶悪なる虐待の連鎖。小刻みに体を震わせ続け、うなだれる一匹の犬。メスのビーグル犬で名前はミミ。このミミは今月10日の午後に埼玉県岩槻市の公園に散歩に来た際、急に具合が悪くなり動物病院に入院した犬なのです。
じりしたりとか、体がブルブルしたり、血も吐いたんですね。
事件に巻き込まれてから1週間経った現在は、少しずつ体調が回復してきました。しかし今でも時折食べたものを吐いてしまうのです。そのためミミは体がかなり痩せてしまったといいます。
ワンちゃんが戻ってきましたけども、どうかな。
嬉しいかな。
嬉しい、うん、こう具合悪くなっちゃったけども、その時どうだった、どう思ったかな。
死なないでほしいかな、
うん。
ミミは幸い命を取り留めましたが、今なお家族の心には大きな傷が残ったままなのです。静かな住宅地の真ん中にある岩槻公園。この映像は事件発生前に撮られたものです。岩槻公園はこのように近所の犬たちがじゃれ合って遊ぶという、いわば犬と飼い主たちの憩いの場だったのです。
ご覧のようにこちらの公園は犬を遊ばせるのに十分な広さがあります。しかしここを訪れた犬たちは何かを口にしたのでしょうか、その後次々と体調を崩していきました。
当時体調を壊し病院に訪れた犬7匹のうち3匹がその後死亡。そしてそれを不審に思った病院側が警察に通報したのです。
同じ日に多数の、動物が相次いでくるというのは初めての経験ですね。
結局運ばれた後、うん、その後はどうなったのか。
ね、死にました。病院で死にました。
今日現在で死亡した犬の数は9匹にも及び、予想を上回る被害の大きさと残虐な手口に衝撃は広がるばかりです。
不安ですよね。
死んじゃった時の犬とはよく会ったりとかするんです
か。そうなんですね。友達でよく絡んで遊んでたんですよね。
警察はこの公園内で犬が口にした肉団子のようなものが原因とみて捜査を開始。その結果死亡した犬からはエチル腸メトン剤という有機リン系の農薬が検出されました。エチル腸メトン剤は稲や野菜の害虫駆除に使われ、誤って吸引した場合めまいや吐き気を起こし、人間でも歩行困難や言語障害になるといいます。
ちゃんとマスクして、あの農家の方がこうやるにもね、あのないとちょっと毒ですからね。それ口にしたら大変ですよね。
。この農薬は毒物に指定されていて、購入する際にはこの用紙に住所や名前を記入するなど厳しい身元の確認を必要とします。犯人はこの農薬の毒性を知った上で購入したのでしょうか。また罪のない動物を何の目的でこのような目に遭わせたのでしょうか。その犯人像について犯罪心理学に詳しい高橋氏はこう分析します。
毒物を使って間接的にやってますね、今回の場合。そうなると実際に自分の手を汚さなくて済むことと、それから捕まる可能性、見つかる可能性は非常に少なくなりますね。基本的には犬嫌いでしょ、そこに公園にたくさん犬が散歩している、幸せそうに歩いている、これが止まらなく不愉快であるという人物ですよね。
この指摘通り犯人は犬が嫌いな人物なのでしょうか。実はこの公園付近では去年犬の散歩の仕方などをめぐり飼い主と住民との間でトラブルがあったとも言います。
飼い主とね、やっぱりそういう飼い主となんだけどね、やっぱり年中喧嘩をしてあったみたいだよ。結局首輪が外して自由に遊ばせんなとかさ、まあ気楽すんじゃないとかね、そういうの随分反対してたよね、その人はね。
普段飼い主の多くはこの公園で散歩をさせるとき、繋いである綱を離して遊ばせると言います。
公園の決まり事としては、
そうですね、犬は、散歩はしょうがないですけども、やはり放し飼いにしないようにということで、看板とかが書いてあるんですけどね、
実際放し飼いっていうのは多い
んですか。結構あるみたいですね、
また取材を進めたところ、去年夏には不審なチャーシューが置かれていたこともあったといいます。これがその映像で、いかにも犬をおびき寄せるかのように並べられていたのです。このチャーシューと今回の事件との結びつきはあるのでしょうか。
ドイツ犯人だと思います。その時もおそらく毒のようなものが入ってたんだろうけども、死には至らなかったんでしょうね。
事件から1週間、公園では依然として立ち入りを禁止しており、飼い主たちが安全に犬を散歩させられる日が来るのはもう少し時間がかかりそうです。今年の2月から3月にかけて東京杉並区の善福寺公園でカラスや猫の死体が相次いで見つかるという事件が起きました。
こちらがカラスの死骸が発見された現場です。こちらのこの周囲でおよそ1ヶ月間の間で8羽のカラスの死骸が発見されたのです。
ちょっと普通じゃないんじゃないかっていうことで、もしかしたら毒物とかだったら嫌だねっていう話をしてたんですけど、
発見当時カラスは口から黄色い固形物を吐き出して死んでいたため、調べに当たった東京都では何者かが撒いた毒物を食べて死んだ可能性があるとみて調査に当たったのです。その後、善福寺公園付近で合わせて11羽のカラスの死骸が確認されました。当時警視庁も鳥獣保護法違反の疑いで捜査に乗り出しました。しかしこのような動物への虐待は公園などの誰でも入り込める場所に限らず起きていたのです。3月9日岐阜県の小学校で飼育していたウサギ4匹が首を切られて殺されているのを登校した児童らが見つけました。その死体は校内にバラバラに放置されていたため、警察は器物損壊といわゆる動物愛護法違反事件として調べを進めたのです。また3月31日には高知県いの町の小学校でも飼育していたウサギ6匹が金属バットで撲殺されました。その後の調べで犯行を犯したのはなんとこの春中学を卒業したばかりの15歳の少年3人と判明。警察は4月5日この少年3人を器物損壊の疑いで逮捕しました。少年たちは逮捕後の取り調べに対し何もすることがなく暇つぶしにやったと供述しています。これほどまで各地で相次いで起きている動物虐待事件、その犯人像についての共通点を 高橋氏はこう話します。
自分が社会に認められていないんだということなんですよ。で、その認められてないっていうコンプレックスが攻撃性に変わっていくんだけど、だけど人に向かったり仕事に向かったりしないで、より弱いものに向かっていくという、これが共通点なんですね。
多発するこうした動物への虐待事件、しかしその逮捕から起訴までされた例は極めて少なく、年間およそ 4,5 件にしか過ぎないのです。それは一体なぜなのか。それについて元警視庁捜査一課長の田宮氏はこう解説します。
限られた警察官の数で犯罪をはじめ、例えばフーリガン対策といったようないろんな警察事象がね、年々増えてる。
警察の限られた人員の中で容疑者が特定しにくい動物虐待事件は犯人逮捕が極めて困難なものなのです。連鎖する動物虐待、それは何も死に至らせるだけではなく、体の一部を傷つけることでもあるのです。川崎市内のあるマンションで飼われているこの犬、名前はおたま。おたまは一見何の問題もないように見えますが、実はこの犬も1年前に大阪で捨て犬だった時に虐待を受けていたのです。その後保護され、今の飼い主の及川さんが引き取り育ててきたのです。
もう可愛いですね。もう話せないですね、すでに。
そんな可愛いおたまは虐待によって耳に後遺症が残っているのです。一体捨て犬だったおたまに何があったのでしょうか。
及川さんの飼っている犬は去年5月、淀川河川敷にある公園のこちらの藪の中で発見されました。当時、両耳と前足の先端部分を何者かによって切り落とされていたのです。
しかし当時、及川さんの犬と同じような状態の子犬が他に3匹も見つかったのです。
率直に言うと腹が立ちます。どれだけ辛かっただろうかっていう、このおたまたちが。
被害を受けた子犬4匹は大阪府能勢町にあるこちらの動物愛護団体に引き取られました。この施設では今まで虐待を受けた多くの動物たちを保護してきました。
目に見えて、例えばその今回の耳が切られていたとか、あるいはどこかにその人的な傷があったとか、そういうのももちろんそのあるんですけど、ちょっと手を動かしただけで持ちに困ってしまうような、そういう虐待を受けている子っていうのは割といるような気がしますね。
犬小屋からなかなか出てこようとはしないこの犬は、以前人間から強い虐待を受け、今も怯えて生活しています。さらにこの犬は今年3月、高槻市内でなんと悪質な罠にかかっていたところを甲斐さんが保護したのです。
この罠のここに後ろ足がこう閉まっていて、それで結局先の方をつけようとしたんですね。くさっと落ちてしまったので、そこの先は断絶のような結果になりました。
この犬がかけられていた罠は住宅街に仕掛けられており、しかもそこは付近の子どもたちも足を踏み入れる場所だったのです。実はこういった動物虐待事件の背後には凶悪事件との大きな結びつきが隠されていたのです。そして我々は殺人を犯した凶悪犯と動物虐待との関連を示す驚くべきデータを入手したのです。その大きな共通点が今ここで明らかになります。全国各地で多発する凶悪なる動物虐待事件、東京都内にあるこちらの市民団体では、人間と動物が平和に暮らしていけるように日頃から様々な対応を行っているのです。そこで集めたアメリカの資料によると、動物虐待をした人間と凶悪殺人事件を引き起こした人間には大きな結びつきが隠されているというのです。
いろんな社会学者とかが刑務所にいる人たちに面接調査したところ、子ども時代に それで虐待した経験のある人は大体 50% くらいいるというふうに言われていますね。
平成9年5月に起きた神戸市スナックで、当時小学6年生長谷淳君が殺害された事件で、逮捕当時14歳だった少年は動物虐待をしていたことを逮捕後に供述しています。
やはり動物虐待を放置することが将来大きな社会問題につながっていくという認識をね、持つことが大事ではないかなと思います。
こちらの市民団体では過去に全国各地で起きた動物虐待に関する記事を集め、社会に求められる対応について調査を続けています。
単に犯罪として取り締まるだけではなくて、カウンセリングとかその相談ですよね、そういう人ってそういうことをなぜするんですかっていうことを聞いて、何かのその問題を解決してやれるような仕組みですよね。それがないと本当の意味で解決にならないと思うんですね。
しかし日本にはまだカウンセリングに関しての十分な対応がなされてはいないといいます。動物の尊い命を奪う許されざる虐待の連鎖、それを断ち切る鍵を探す努力が今社会に求められています。